しい、楽しく。けれども信仰を持って生きることは、暗く、辛いことばかりとは限らない。むしろ本来楽しく、また面白いことでもある。本物。上手な絵描きは本当の絵描きでないよ。下手くそな絵描きこそ本当の絵描きです。と、棟方志功は言います。上手下手と本当とは別のようです。本当のものは人の心を引きつけて高め、深め、広げます。要するに、より高い世界へ招く趣があります。この趣が面白さというものです。面白いというのは、本当のものが出す味わいなのです。そして、いかなる上手さも、この味わいを出すことができません。信仰者は、本当のものを知っているものとして、上手な生き方より、面白みのある生き方を願うべきでありましょう。宗教的なものには、面白さがあるはずであります。灰色の断層、48ページ。引用された棟方志功の言葉は、私には次のように聞こえてくる。上手な生き方、すなわち上手な信仰は本当の生き方、信仰でないよ。下手くそな生き方、信仰こそ本当の生き方、信仰です。面白いことに、この断層に出会う前に、私はしばしば若い人々に、信仰生活は楽しくなくてはいかん。また人間は面白くなくてはいかんと語っていた。今思うと、その楽しさや面白さは、人間の犯すいろいろな試行錯誤や失敗の中にも張り巡らされている神の知恵、配慮、ユーモア、あるいは本当のものを求めようとして歩むその過程そのものが、私たちにもたらす人生の奥深い味わいということに、由来していたのではないかと思う。ところで、上手な生き方は本当の生き方ではないということに関して、少し気がかりに思うことがある。ある人に大学の教職を勧められて、2、3の知人に意見を求めた折のことである。もう20年来大学の教授をしている人は、私に次のようなことを言った。真面目な内容のある講義をする先生ほど敬遠されて、学内に居にくくなります。学生が集まらないからです。これは私のところだけなのかもしれませんが、今の学生は本を読まない、悩みもしない、従って学ぶという姿勢そのものが危ういのです。私は人間関係学を講義しているのですが、大体の学生は新学期にはしごにかけて偵察に来ます。その科目は単位が取りやすいかどうか。学生生活を適当にエンジョイし、上手に単位を揃え、良い就職先に潜り込もうとする生き方が、今の若い人の生き方を支配し始めたらしい。私はいささか不安になった。というのは、迷ったり悩んだり、回り道をしたり、思い違いをする生き方の稚拙さこそ若さの特権と心得るのだが、学生がスマートになってしまったら、それこそもう先がないように思えたからである。ちょうどその折、私はラジオでよくジャーナリズムに登場する一人の精神科医の話を聞いた。上手な生き方というタイトルの話である。この人はその話の中でこう言った。物事を真面目に受け止め、完全にやり遂げようなどとこだわる人ほど病気になりやすい。そんなことより、むしろ適当なところで切り上げて、世の中と上手に付き合っていったらいい。一面でなるほどと思いながら、私はこの話を聞いてまた不安になった。そしてこの人は、心を病むという人々と本当に付き合ったことのある人だろうかと思った。というのは、 心を病む世界を通る人々は、この上手な生き方ができないで困っている人々に違いないからである。例えば今私のところに来ている中年の婦人は、40年代続いている母親との確執を未だに拭いきれないで悩んでいる。現実的で今面白くおかしく生きればよいという母親に対して、物心ついた頃自分を捨てていった母親のやり方をどう理解したらいいのか、どう受け止めたらいいのかと、自分自身の世間的には成功したと言われる生き方とは別の事件で悶々と苦労しているのである。また一人の青年は、父親がそんなにいつまでもぐずぐずとしていないで、 A の仕事がダメだったら B の仕事をやったらいいと容易に言い切るのに対して、世の中そんなことで済むんだったらこんなに苦しむ必要などないと、その無責任さに驚いているのである。そんな折、たまたまゴッホの映画を見た一人の人は、私に、そのようにしか生きられない人がいるんですねと半ば驚き、半ば何か大切なことを発見したかのように感想を述べてくれた。ともあれ、上手下手と本当の生き方とは別のようである。